もしもし、テレホン人生相談です。
あ、はい、はじめまして。よろしくお願いいたします。
今日はどのようなご相談ですか？
はい、一言で言うと、人と、関係構築ができないっていうのが大きな悩みです。
ご年齢を教えてください。
はい、今年25になります。
今どんな風に暮らしてらっしゃるのかしら？ご家族と一緒？
あ、今は一人暮らしをしてい
今
ます。
は一人暮らしなんです
は
ね。
い、父親と母親と姉がいまして、一人暮らしを社会人始めてからなので、2年ちょっとですね。
で、お仕事は今何をしてらっしゃるのかしら？
システムエンジニアをしていま
おお、
す。
そうですか。悩みは人間関係が、人との
そうで
関
す
係がうま
ね。
くいかないっていう、具体
はい。
的に言うと、どんな感じですか？
会社の同期の人たちで話したりするときに、利害関係のある会話っていうのはスムーズにできるんですね。その仕事で分かんないことがあったりだとか、この後この人と仕事をするから、今雑談をしてやりやすくなるだろうとか、理由があるときはスムーズに話せるんですが、それ以外に、この後この人と仕事をするかわからないとか、そうなったときに、一切その人と話そうっていう感じにならなくって、で、その周囲の人たちからは、あの人は喋らないだとか、あと同期の人たちからは、なんか一切喋らない幽霊みたいとか、そういう印象になってしまったんですね。っていうので困ってます。なんかその話すときに利害関係だとか、なんかそういうことしか考えられなくなったんだろうっていうのを自分なりになんか洗い出してみたんですけど、なんか全部で3つあって、1つ目が、小学校2年生くらいまでは結構ね、誰とでも仲良く喋っていたんですが、家で母親が多分更年期障害に入って、なんか理不尽なことで暴力とかを受けるようになったんですね。で、その時から泣きながら学校に行くだとかっていうことが増えて、で、その時に笑って友達と話すと、その暴力を振ってくる親を肯定するようで、なんか笑いたくないなって感じるようになったんですね。で、また姉から、なんか家族とかになんか話をしていると、あんたが話すとつまらないから、黙っててくれないっていうこと、結構半々に言われることがあって、で、そこからあまり思ったことを口に家族にも言わなくなりましたね。で、二つ目が、高校2年生の時に、大学受験に没頭しようと思って、ずっと休み時間も友達と喋らずに勉強をしていたんですね。で、中高一貫だったんですけど、仲良かった成績が上がらない友達に、多分嫉妬か何かで、毎日なんか勉強ができてムカつくだとかいう手紙を入れられたりだとか、あと休み時間に、授業中とかにも結構その嫌がらせをされたりだとか、そういうことが多くなって、で、結構毎日友達がいないのにっていうふうに言葉ですごい馬鹿にされてたりっていうことが、高校2年生から2年間ずっとそうでしたね。3つ目が、結構その高校2年生の頃から意識するようになったんですけど、父親が思春期で性に対して敏感な時に、なんかトイレとかに入ってると、なんか目の前にいて、扉の外の。で、なんか今日生理なのとか、あとなんか朝に自分のパンツを手洗いするだとか、なんかそういうことが範囲にあって。
パンツを手洗い、お父さんが自分のパンツを手
あ、
洗いし
そう
て
な
た
ん
の？
ですよ。洗濯する前に。で、そういうのが気持ち悪くって、なんか家ですごい不快な思いをしていたとか、あと、母は、なんかさらに機嫌が悪いと無視とか、なんか睨んで何その顔とか、そういうことを言われることが多くて、で、姉には暗いからどっか行ってって言われている状況だったんですね。で、ずっとリストカットとか、薬を多様に摂取するとか、大学に入ってからは、なんかずっと援交とか風俗でバイトして、自傷行為の延長みたいなことをするだとか、まあ
ご
そういう
自
こ
分
とを
が？
繰り返してたんです。ああ、そうなんですよね。で、なんかそういうのがなんかきっかけになってるのかなっていうのも考えたりはしたんですけど。
ということはなんか全部お家の中が大変だったみたいですね、これね。
多分そうなんですかね。そうや、リストカットした原因としては別に母親嫌いになったわけではないんですけど、でもやっぱり母親が育てた自分は、なんかイコール母親みたいな気分で、母親を傷つける代わりに自分を傷つけて、なんか母親になんか言い返してるような気分になると錯覚するっていう。
でもお話聞いてると、すごく自己分析できてますよね、振り返って。
ただ実際に人と話そうっ ってなった瞬間に手が震えたりとか、うん、顔真っ赤っかになって頭真っ白になるだとか、
うん、
ちゃんと会話ができないんですよね、
うん、会話ができないと困ってる。
そうですね、やっぱりそのあの子は暗いだとか、
うん、
本当は暗くはないのに、うん、周りにそうやって変な人って思われてしまってるんですよね、
うん、
それがすごく嫌で、
うん、
あ、なんかその言いたい時に言えないだとか、
うん、
それが本当にやめたいと思うんですけど、どうしていいかわからないんですよね、
うん、
手が震えたりだとか、
うん、
その普通の楽しいとかの雑談ができないことが一番の悩みです。
わかりました。ではその点について、今日先生にお伺いしてみましょう、
はい。
今日お答えいただきますのは、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いいたします。
はい。あのね、体の反応があるっていうことであれば、
はい。
私、一回は医者に行った方がいいと思う。
行ったんですよ。
うん。
いろんなところ行ったんですけど、
うん。
よく言われるのが、うん、なんか対人恐怖症と社会不安障害ですねって言われて、
うんうん、
薬を出されるんですよね、抗不安剤の。
それで薬なんか飲んでもダメなのね。
治らないです
ね。あ、治らないか。
はい。
あ、私、今あなたのお話を聞いていて、
はい、
一番最初に思ったのは、よくが深い人だなと思った。
はい。
うん。あなたは、人にはどう思われてもいいって言ってるけど、
はい、
結構気にしちゃってるんだよね。
まあそうです
ね。うん。私は前からずっと言ってるんだけど、人間ってさ、半分の人間に嫌われるっていうことがね、
はい、
まあ生きることだと思ってるんですよ。
はい、
みんなに好かれるような人間ってろくなもんじゃないのね。
はい。
で、楽しい会話ってあなたする必要ある？で、そこなんだよ。私はね、あなたが、する必要ないと思ってるんだと思うんですよ。それ分かってると思ってんの。ないと思ってるっていうのは、はい、私非難してるわけじゃなくて、
はい。
する必要がないっていうことがちゃんと分かってる人だと思ってるわけ。
うん。
うん。だったらね、楽しく話す必要がまずない。まず聞いてて思ったのは、あなた過去の分析とか反省とかいろいろしてるけど、
はい、
過去のことって反省しても分析しても無駄なんだよね。
そうです、
ね。うん。何にもならないのよ。
はい、
だからこんなことはやめた方がいい。それからね、はい、私が自分の話をすると、私は大体100人くらいの人に会うとね、98人くらいが私のこと嫌いって言うよ。
はい、
うん。二人くらいはね、もうずっと仲いいのよ。もう何十年も付き合えるの。それ、小学校の頃からそうだったのね。
はい。
で、私はそれがまともだと思ってた。それで、私はあなたみたいに悩んだことがないのよ。人と、はい、楽しく話せないのなんか悲しくないしさ、バカと話してもしょうがないやくらい思ってたからね。ものすごい生意気だったから。
はい。
うん。だから、自分のことなんか、分かってくれるはずもないしね。わからないのが当たり前なんですよ、人間って。
はい、
多分、生涯で、二人か三人か四人くらいが分かれば、御の字なのね。その他大勢の人たちと、楽しくお話しする必要がないと思う。で、なんかみんなが違うことを言っててね、ああ、私、違うこと言いたいなと思うと、やっぱりね、こう、心臓が煽ってくるっていうかね、寒くなるっていうかね、やっぱり言えなくなるんですよ、
はい。
で、それでね、苦しい思いをしたこともね、1回や2回はあるんだけど、子供の頃ね。
はい。
私、その時ね、ま、発言するのやめた、
うん。
書くんですよ。メモみたいに。
お
で、ああ、これとこれとこれって3つくらい書くとね、じっと見てるとね、あ、言わなくてもいいやっていうかね。
そう、
言ってもこいつらわかんないやっていうかね。
はい、
そういう気持ちになるのよ。だからあなたはね、やっぱり伝えたいとか、分かってほしいっていうのがあるから、そこで、ちゃんとあなたはね、頭の中で、こんな人たちに分かってもらわなくてもいいし、私はこういう人たちと楽しく話さなくても何も悲しくないって、頭の中で分かってるのに、
はい、
ちょっと変な色気があってさ、それでも分かってほしいとか、暗いって言われるの嫌だとか、 そこでせめぎ合っちゃってバランスが取れなくなってんだと思うの。
実際にでも悪口言われると悲しいですね、う
ん。悪口って誰が言ってるかじゃん。私はね、悪口って本当にいっぱい言われるんだけどね。
はい。
自分が本当に大事な人っているじゃない？自分が尊敬してる人とか、
はい、
敬ってる人とか、ちょっと一目置いてる人。
はい。
そういう人に言われたら、どんなに悲しいだろうと思う。
うん。
いつもそういうふうにね、私は思ってくるのね。こいつらに言われてもいいと。
うん。
うん、なんぼのもんじゃじゃないけどさ。
うん、
だからそういう風にね、あなたね、分かってるとこはすごく分かってるんだからさ。
は
い。もう一歩だな。もう一歩っていうのは、上手に付き合おうとじゃなくて、こいつも付き合わなくていいだよ。人間関係が構築できないって言うけどもね。
はい。
人ってさ、生きてる人と死んでる人といてさ。
はい。
死んでる人の方がよっぽど頭いいからね。本とか音楽とか美術とか言ってんだけどさ、私は。
はい。
そういうものを見て、やっぱり自分の心を耕していくことが大事なのね。私はそれがまだあなたは足りないんだと思うな。
ああ。
そういう訓練をしていくとね、もうどうでもよくなってくるから、もうちょっと。
うん。
それとね、お姉ちゃんにね、なんだっけ、あんたと話しても面白くないって言われたって言うでしょ？
はい。
それね、ありがたかったと思うよ。本当に面白くなかったんだと思うから。
はい。
だったら、その時にさ、自分をやっぱり耕かすことをしないとダメだ。耕すことを。
うん。
うん。自分を耕すっていうのはね、どういうことかと思うとね、私はね、閉めたと思ったのがね、45、6を過ぎたあたりだったんだけどね。
はい。
たまに会う人がね、やっぱり三井さん面白いとかね。
うん、
今度いつ会えますかとかね。話題が面白いっていうことはさ、あなた勘違いしてるんだけど、ヘラヘラ、ニコニコ、明るい声でお話ししなくていいわけよ。
うん、
ね？あなたと会ってあなたの意見を聞きたいっていう人とだったら長くお話できると思うの。
うん、
そういう時はあなたも、この人と話せないとか震えるとかってことなくなると思うんだよね。いいんだって、そんなうぞうむぞうに理解されなくて。
はい。
ね、大体世の中の人ってね、98人バカだから。
はい。
相手にしないでいいのよ。
はい。
外に出て楽しく話すっていうことは、はい、あなたは当面、生きている人とする必要ないと思う。
はい。
少し死んでる人としてみなさいよ。
はい。
本を読むとか、絵を見るとか、音楽をじっくり聞くとか、そして何よりも書くことね。日記でいいんだよ、日記で。ノートでいいですから。
はい。
なんかね、ちょっと、一回出て、一回そういうものを見るとね、
はい、
と思うくらいね、知らなかった感情とか、知らなかった単語とか、知識とかって、必ずあるから。一つや二つはね。生きてる人と話しててもないから、あなたの周りには。
そうです、
ね。そうですよ。だからそれをあなたは分かっているのに、はい、そこが踏み切れないっていうのは弱さだよね。
確かに。
うん、はい。だからもうちょっとわがままになってさ、
はい、
自分を耕すことだけを考えて、くだらない周りを観察する必要もないし、
はい、
つまんなかった過去を分析する必要もないし、
はい、
まして反省する必要もない。
はい、
今25歳ですから、
はい、
もったいないからさ。
そうですね。
うん、もったいないから自分を耕すってことだね。
はい、
うん、うん。それだけを考えてればいいと思う。
わかります。
うん。
はい、よくわかりました。ありがとうございます。
はい。では、失礼いたします。
はい、失礼いたします。
頑張れ。
はい。